はい、遠野江です。それでは今日はアイデアを成就させる限界突破力と題してお話をしようと思います。これは思考力入門のシリーズの第3弾のコンテンツですね。で、これどういう段階で必要になる考え方かと言いますと、まず想像して、この未来のあるべき姿を想像して、イマジネーションを持って、目的地を決めてですね。それから、そこに到達するためのアイデアをいっぱいこう、考え出して、そしていよいよ、実際にやり始めてからのことですね。だからまあ、目的地設定をして、途中のどうやってやるかっていうルートをですね、いろいろと考えて、まあ、最後まで考えつかないことは多いでしょうけど、まずはこうしようっていうあたりのアイデアは最低考えて、でまあ実際にじゃあやってみようと、まあ、旅に出てみてですね。で出て、まあそのやり遂げるまでに起きる、まあいろんな課題が出てくるときにどう突破するかと、まあここが今回のテーマになるわけなんです。で、この、まあ、やってのけるときに、まあ、実際行動してるわけですが、やっぱり思考力が関係するということですね。まあ、なぜなら、やっぱりそう考えてることから行動に移るわけですから、やってのけるときも、いろんなことが、心に去来するわけで、まあ、その時の考え方によって、中途挫折してしまうか、あるいは限界突破して、やってのけるかっていう道が分かれてくるというふうに思ってください。だからあくまでも、この考え方のところですね。思考、どういうふうにその時考えるかっていうところに、まず焦点を当ててみようというふうに思ってるわけなんです。で、まあいろんなことをチャレンジし始めると、まあやっぱり予期せぬ問題とかいろいろと出てくるわけですね。途中でいろんな障害が現れたり、まあすることがあるわけです。あるいは思ってた風にいかないっていうことも多いわけですね。予定だったらもっとうまく成果が出てるはずなのに、なかなかそれが出てこない。こういうとき、壁に当たりますよね。で、まあ、こういうのは実際はやってみたら、もう日常茶飯事に起きてくることなんで、最初から織り込み済みにしておくべきなんですね。だからちゃんと目的地と計画、ルートの計画は立てるんですけど、実際ドライブを始めてみたら、それはやっぱりいろいろと、ね、道路状況が混んでいたり、することもあるし、途中で故障したりすることもあるし、場合によったら事故に遭うことだってあるかもしれない。まあそういうことですね。で、まあ、繰り返しますけど、必ず何らかの問題出てくるんで、もう何にも問題なくスーッと行くことはまあないと思ってた方がいいわけなんですけど、その問題に当たるときに、負ける側の考え方をまずしちゃいけないと。いうことですね。で、まあ、負ける側の考え方っていうときに、まあ、私はその、メルマガでもですね、ちょっと書いたんですけど、まあ、負ける側の考えって理念的に理解してもいいけど、ちょっとこう、事例でちゃんと当たっておいた方がですね、腑に落ちやすいと思うので、ちょっとね、ここから、事例の話を先しようと思うんですけれども、まあ、私がですね、まあ、ポケモン GO っていうのをやってて、結構、そういう商材も出したんで、ポケモン GO 集客術っていう商材も出したんで、マーケティングも兼ねて、結構私は、とことんちょっと追い求めてみたですね、ある時期。今はちょっと、やめてますけど、 で、まあ、要するに、いわゆるゲームをやってる人たち、世界中に何億人もいますからね。で、日本にも数千万人いるわけですけど、まあ、その中でも、まあ、トップクラスのところまで一回行ってみたわけですね。トレーナーレベルっていうのが、1から40まであって、まあ、40まで行ったわけです。で、まあ、その段階で、同じレベルの、まあ、仲間ができてきたわけですね。で、その人が、テレビの作家さんだったので、まあ言ってみたら知的な職業をしていた方で、まあ、あと時間も自由になる人ですね。で、そういう人と、まあ、一緒に、タッグを組んで、まあ、いわゆる事務戦っていう、ことをですね、やると、まあ、対戦相手といろいろと、まあ、戦ってみるっていうふうなゲームの場面があるんですけど、まあ、そこで一緒に、まあ、協力をし合ったわけです。で、その時にですね、まあ、非常にアイデア力のある人ですね、テレビの番組を作るぐらいですから、もう知識も豊富だし、アイデア力も十分にあるんだけれども、どうもその負ける側の考え方をしやすい方だったんですね。だからこれちょっと貴重なサンプルなので、もちろん個人情報はもう明かさないようにして、一般的な形でお話は しますけれども、どういうふうな、こう、負ける側の考え方を知っていたのかというとですね、まずは、その、ネガティブな面に注目しやすい。っていうのがですね、これ負ける側に立つ時の考え方の癖だと思えるんです。つまり、同じことを見ても、ああ、やっぱりせっかくあそこまで頑張ったのに、また、ああ、こういうところやられちゃいましたよねっていう、こう、やられた方を大きく見るとですね、だんだんとその気持ちが、まあ、泣いてくるわけなんですけど、まあ、その方はやっぱり頭がいいんだけれども、明らかにそのマイナス面の方を着目するっていう特徴がありました。で、これ、あなたはそういうところはないですかね。同じことをやっててもですね、まあ、特に壁が出てくるわけですから、何かこううまくいかないことが出てきてるわけですね。で、その時に、このネガティブの方へ、ネガティブの方へっていうふうに着目しすぎると、やっぱ気持ちが慣れてきますよね。だからもうすでにもうボクシングで言ったらリングに上がってるわけですから、チャレンジ始めてるんで、ここであんまり分析的にですね、マイナスポイントを一生懸命上げすぎても、実際戦う時の勢いがなくなってくるとですね、そもそも勝てなくなるんで、こういう時は、ちょっと巧妙思想気味に頑張った方がいいと思えるわけですね。もちろん反省は、試合が終わった後、ゆっくりやったらいいんですけれども、このリングに上がってる時、チャレンジしてる最中、やってるこの真っただ中においては、少し巧妙思想気味にですね、ちょっとこう、明るい方を見ていくっていう、こういう感覚が大事なんです。勝つためには。I'm fine の気持ちですね。だから自分の調子っていうのは、いつだってやっぱりそれは体調が完璧かって言ったらそうじゃないですよね。だから、うまくいってないな、調子が悪いなっていう方に着目すれば、言うべきこともいっぱい出てくるんだけど、いや、とりあえず、調子いいですよ、いうことで、ね、I'm fine ってこう、言い切ってやっていく人が結構やっぱ勝利するんで。これやっぱり人間の心理でですね、やっぱり自家発電しながら元気になっていくって面が必要なんで。まあ、だから、明らかにネガティブな面に着目しやすかったですね。せっかく一緒に共同して、まあ敵方の強い人を一回、追い出したのに、また、ああ戻ってきちゃいましたねっていうことをね、その人よく私にLINE で送ってきたりしてたんですけど、こういう考え方ずっとしてるとだんだんなんか負け戦っぽくなるわけですよ。 喋ってる内容をね、ずっとモニターすると、勝ち戦のを生きてる人なのか、負け戦を生きてる人のかって、やっぱりおのずと判定が出ちゃうんですね。うん、だから私はまあどちらかというと、あ、いやいや、ここで一回相手を追い出したっていうことで、結構大きな成果があって、向こうだって焦ってますよっていうふう。だいたいこっちが私の会話で、彼の方は、いや、またやられちゃい、まあ、戻ってきちゃいましたね。せっかくやったのに、みたいな。まあ、そういうことが多かった。それから、二つ目はですね、やっぱり敵を過大評価して恐れやすくなるんですね、負ける側っていうのは。だからまあ、相手がいる場合は敵なんですけど、なんかチャレンジする場合は、その問題となっている壁のことですね。だから、強い敵が現れて、なんとか勝てそうだとなった時に、いや、彼はこんなもんじゃやられませんよっていうようなことを一生懸命彼は言ってましたけどね。いやいや、やはりかなり厄介な輩でさ、彼はとかね、もう粘着質なんで、あの人諦めないんですよっていうようなことをよく言ってましたけど、これ全部負ける側の発想なんですね。負けそうになってるからこういう言葉が出るわけです。で、勝つ時っていうのは、あ、粘着質なんで、むしろ囚われやすいから結構勝ちやすいんですよ、というのは大体私の言葉の方で、勝つ方に言葉が回転していってるか、それをずっとこう回転させると負ける方に行くかっていう、この差は大きいわけで。だからその傾向で見るとね、常にこう相手がすごく大きく見えてたんですね、その人ってね。だ、問題の場合だったら、これ大きく見えすぎるわけです。ね、これは到底無理でしょう、と。ね、いや、そんな、こう選挙に当選するなんてもう到底無理ですよ、なんて言いたくなるわけですよ。あるいは、ここで売り上げをそんな、数千万いくなんて、こんなとてもとてもって、こう、そっちの方でね、問題の方を大きく見て、で、自分が押し潰されていく方向の考え方をしやすい。状況は同じなんですよ。当たってる状況同じなんですけど、いやいや、そんなにね、大きなもんじゃないですよっていうふうに小さく見ていってね、そして自分でやる。自分で、それに勝っていこうっていう気持ちをね、乗せていくっていうか、こういう考え方をしなければいけないと思います。限界突破においては。で、あと、限界突破、やっぱできない時の負ける側の考え方に陥りやすいのは、まあ、恐れっていうのがやっぱり一つのキーワードなんですけど、はっきりとした意見を言って批判されるのを恐れ始めるとですね、どんどんこの明確な方向性を打ち出せなくなってきて、でだんだん追い込まれていくわけですね。だから実際にこの限界と戦ってる時というのは、もちろん正解がはっきり見えてない時なんですけど、いや、今回はこれでいくっていうふうに一個一個決めていかないとですね、これは力強く打ち出せないわけなんですけど、いや、うまくいくといいんですけどね、みたいな言い方になってたわけですよ、相手は。彼の方はですね、でこれやっぱりね、弱気を言葉にし始めてて、それが癖になってくると、当然行動の方も弱くなってきてですね、勝てるものも勝てなくなってくるわけです。だからまあ限界突破するときには、はっきりとした考え方で打ち出していくべきですね。これはこうすべきとかね、これはきっとそれでいけるっていうふうに。だから例えばこうね、傷を負って負傷してる人を解放するときにね、いや、傷は浅いぞってね、頑張れって言ってやらないとね、これ、あえて元気にならないでしょ。あるところで、ある人が、交通事故にあって、腕をこう切断しちゃったことがあったらしいんですよ。で、それを、周りの人が一生懸命抱きかかえて解放していてね、まあ腕がちぎれてるから大変な怪我なんだけど、大丈夫大丈夫。ね、傷は浅いぞって言ってたら、そこを通りかかったある人が、うわ、腕がちぎれてるよってこう言ったらしいんですよね。 まあ、悪気なく驚いたから言ったんでしょうけど、そしたらその言葉が耳に入ったらしくて、怪我してた人が急速に元気を失って、結局病院に運び込まれた時にはもう息を引き取ってたっていうね、こういう事例があるわけですね。だから、もちろん、これは大変な怪我ですねっていう、お医者の立場でね、それを分析するのが必要。だけど、今実際にその限界にと立ち向かってる時に、そのネガティブな感じとかですね、まあ、はっきりと強い方向性を打ち出せないまま、大丈夫なんでしょうかね、ひょっとしたら死ぬんじゃないでしょうかね、なんてこと言っているとですね、やっぱり、限界の方に押し潰されていくわけですね。まあ、そういうふうなことで、はっきりとした明確な方向性を打ち出していく必要があると思います。それから、4つ目にですね、やっぱりこう、負けていきやすい時の考え方っていうのは、一つこっちのに穴を開けられると、もうダメだと思って、こう、一気に崩れていくことが多いんですね。なんかでこう限界を突破しようと思って頑張ってるんだけど、何か一つのきっかけでガタガタガタガタと崩れていく。こういう経験ないですかね。例えば、運動会の綱引きなんかするときに、最初はもう両方で、えっちらえっちら言いながらいい勝負してますよね。ところがまあ、どっちかが優勢になってきて、こう、じりじりとこう、どっちかに動き始めると、どっかでこう、ドーッと崩れるっていう瞬間見たことないですか。ね、あれ負けるときのパターンなんですけど、どっか誰かが諦め始めるんですよ。こう、じりじりとね、追い込まれるときに、いやもうダメかもしれない、ダメだって、これ連鎖反応が起きると、ダダダダーとやられてしまうわけですね。これがまあ限界の時によく起きる現象で、崩壊現象とも呼びますけど、やっぱこう踏みとどまらないといけないんですね。そうは言っても、負けかけてからこう盛り返してね、逆転することだってあるわけで。それがこう負ける側の発想してると、その粘り腰がなくなって、ガタガタガタっと行きやすいんですね。なんかの兆しが現れたらもうガタガタガタっと行くと。例えば、恋愛で付き合ってる時に、うまくいってる時はいいんだけれども、相手がちょっと釣れないかなっていう子を見たら、やっぱりダメかもってね。昔失敗経験があるとこうなりやすいんですけど、やっぱり今回もダメかもって思って、そこからガタガタガタガタって崩れていく。商売で、何かね、相手に売り込もうとしてる時に、相手がちょっとなんかこう考え込む素振りを示すだけで、ああ、もうダメかもって先にこっちで思っちゃってね。で、ガタガタガタと崩れてしまって、本当はそこで頑張ったら相手は気持ちを変えたかもしれないのに、突破できないまま終わっていく。こういうまあ諦めが早すぎる場合というかですね、ガタガタと崩れるっていう変え方をしない方がいいと。それからやっぱり負けていく考え方の中には、この言い訳をしながらこう逃げ腰になるっていう考え方がやっぱありますね。まあそのポケゴー仲間の人もすっごい強敵が現れて、ちょっと一緒に今回頑張りませんかというと、いやちょっと仕事でごめんなさいっていうことでね、まあ1回か2回だったらいいんだけど、強敵が現れた時に限ってごめんなさい、もう忙しくてとか、今無理でって、まあ、断ることが多かったですけど、まあ本当にそうかもしれませんけど、やっぱりね、ちょっとね、頭が良くなると言い訳うまくなるけど、逃げ腰になりやすいっていうのは確かにあるんですね。だから関ヶ原の戦いなんかでも、家康と石田三成が戦って軍勢としては三成側の方が大きかったんですけど、最後家康の人間力にやられましたね。三成っていう人は立派な方ですけれども、やっぱりこう家康に比べるとちょっとその短力のところが負けてて、頭がいい人特有のですね、ちょっとネガティブに考えるというか、最後のところでやっぱり踏みとどまるっていうのがちょっと弱かったんじゃないかなっていう気はします。 まあ、三成が逃げたかどうかっていうのは私も知らないですけど、うん、ちょっとそういう嫌いはありますね。だからまあ、5つほど、ちょっと今事例を挙げながら、負ける側になる時の考え方を出してみましたけど、まあ、結局もっとポイントを絞ると、恐れとかですね、悲観とか、逃げですね。まあ、この3つは、順番に成長していくように見えるんですね。まず恐れが最初に出て、不安から恐れが出て、それが悲観になってね。そして最後逃げになるわけですね。最初は小さな恐れなんですけど、それをずっと口に出したり考えの中で、それをずっとそう出してると、だんだんとそれが悲観的な方に考えになって、ダメだっていうふうになると最後逃げの方に入っていって負けちゃう。限界突破できないまま終わるということになりますので、だからむしろ挑戦してる最中であればですね、まあ、徹底的に戦ってみて、まあ、一回完敗するっていう方がかえってあと伸びると思いますね。もう文句なく負けちゃったっていう場合だったら、かえってあとで反省して教訓にしてですね、まあ、いわゆる上昇志向的っていうんですけど、それでもう一回立ち直ってくるとき勝ったりしますから、なんか自分から崩れるっていうことをですね、まず考え方の中でするべきではありません。まあそういうことでですね、考え方っていうのが壁に当たったときに結構分かれてきますんで、負ける側の発想をせずにですね、まずは考え方。考え方って言葉になって出てきますから、出てくる言葉っていうふうに言ってもいいんですけど、それが、後でそれをプリントアウトしてみたら、一応勝てる方向の言葉になってるかどうかはチェックしてください。よろしいでしょうか。必ずいろんなことを思うんですよ。壁が出てきたら。で、思ったことをメモしてもいいですから、で、そのメモしたと、ものをザーッと後でね、まとめて読んでみたときに、あ、やっぱ負ける側の発想してるか、あ、勝ちに行ってるか、はっきり考え方のところで出てきますから。でもちろんね、なんか強がって、無理になんか強、なんかね、強く見せようと思いすぎてもやっぱ良くないんですけれども、そこはやっぱり程度問題ですけど、まあなんて言うんですかね、51対49で勝つぐらいの感じで、ちょっと、強気の言葉を入れていくような感じでしょうかね。その90対10ぐらいで勝とうと思ってね、やりすぎると今度は天狗になりすぎてひっくり返ることがあるんですけど、まあ、51対49というか64で勝つというかですね、ぐらいの感じで抑えを入れながらもちゃんとこう勝てるようなポジティブな言葉とか考え方を重ねていってですね、戦っていくっていうのがこの限界突破の渦中にいる時のですね、大事な考え方だと思っています。で、まあ、じゃあどういう時に、どんな壁が現れやすいのかっていう話なんですけど、まあ、今回取り上げてるのは、自己実現に関するところだし、まあ、これはまあ富伝道の中のコンテンツなんで、まあ、やっぱりなんかこう富を得ようと思ってチャレンジしてる時に、現れやすい壁っていう話になりますけど、これはですね、もうズバリ最後の売るときにやっぱ壁一番現れるんですね。まあこれはやっぱりね、まあ私よく売るときの順番として、例えば読んでもらって、信じてもらって、そして、動いてもらう。まあこれは買ってもらうことになるわけですね。売れるっていうことになるわけです。3番目に売るっていう段階が来るんですけど、やっぱり3つ目の壁が一番大きいですね。まあ、なんで大きいかってやっぱりお金を出すっていう行為は誰にとっても心理的な障壁がありますから、それ買っていただく時の壁を超えるっていうのがですね、やっぱり一番の勝負どころになると思って間違いがないと思います。だから、まあ、戦略的に言えばですね、だからその売るときに訪れる三つ目の壁が一番大きいんで、だから最初はなるべく事前に失礼、それを取り除いていくためにいろんな準備をしていくわけです。 だからまず読んでもらって、うん、面白いと思って読んでもらって、それから信じてもらって、信頼をしっかりと得た上で、そして最後に買ってもらうという。これ、最後の壁をなるべく低くするために、ホップ、ステップ、ジャンプってやってるわけですね。だからその時に、まあ、知恵としては、断り文句を先に潰しておくということをやるわけなんです。だから、読んでもらったり、信じてもらってる段階で、いずれ売ろうとするときに、断り文句っていうのはね、大体想定されるものがあるので、それをもう事前にその論点を潰しておくということがですね、これ、準備として必要になるわけなんですけど、まあ、これは限界突破力というよりは、まあ、ちょっと、むしろアイデア力の方に関係がある話ではありますけど、断り文句ってもうほとんどいくつかに類型的にパターン化されるんですね。まあ、5つぐらいかなと思うんですけど、まあ、お金がないでしょ。それから2つ目、時間がない。そういう欲しいけどやってる時間がない。3つ目は難しい。いいんだけど私には難しい。4つ目は他にもあるでしょ。他の人もやってるから、特にあなたからって必然性がないと思うっていう、他にもある。5つ目は私に関係ないと。なんかピンときてないっていうことですね。だいたいこの5つが断り文句のですね、5大断り文句だと思うんで、これについてまあ事前に読んでもらったり、信じてもらっている段階でですね、まあ、読んでもらうのが、聞いてもらってでもいいですよ。喋ってる時であれば。聞いてもらって信じてもらうんですけど、その段階で、まあお金がないということはですね、いや、実は、これは消費ではなくて投資であって、実はもっと大きなリターンを得るためにやってるので、決して高くはないと思いますよ、というふうなことをしっかり論陣を張っておくとか、時間がないっていうのもね、それは結局、まあ優先順位の問題であって、やっぱりこう思考、今回の場合だったら思考力をしっかりと作っておくと、その後何をする時でも時間短縮するんで、結局そっちが早くなるんですよっていうような、まあそういう論点をね、潰しておくわけですよ。難しいっていう人に対しては、いえいえそんなことは決してなくて簡単なんですよということを相手に納得してもらうような論陣を最初に張っておくわけですね。私には関係ないっていう人もよくあるパターンですけど、いえ、実はあなたのような方にこれがとっても関係があるんですということをちゃんと最初に納得してもらえれば、そこで断れることがなくなるわけでしょ。だから事前にね、先に予想して、それを先に潰しておくっていうのが、まあ、戦略的な考えなんですけれども、まあでもね、そこまでやってもやっぱり最後の売るっていう段階に壁は現れるんですね。それはさっきも言ったように、やっぱそこではお金を出してもらうわけですから。やっぱ心理的な抵抗がある。読んでもらったり信じてもらうところはお金そんなにいりませんから、ここは割と超えていきやすい。ホップ、ステップ、ジャンプのところに壁が来るのは間違いないわけなんです。で、その時に、まあ、さっきは負ける時の考え方を出したんで逆を言うとですね、まあ、勝たなきゃいけないわけですから、ここで。簡単に負けるんじゃなくて、簡単にすぐ諦めるんじゃなくて、粘り強くまず、戦わなきゃいけないですよね。粘り強さが必要なわけです。で、まあ、この粘り強くある時に注意点があるとしたら、その、奪い的にならないっていうことですね。だからこう壁が現れて粘り強く説得するときに、なんか押し問答風になると相手だって嫌ですよね。だからそれは奪われてきて表現してるんですけど、まあ、要するに、どうですかこれって言ったら、いや、いりませんって言われて、いやでも買ってくださいよってね、いやいいですわ、でもね買った方がいいと思うんですけどって、同じところで押し問答風になったら相手もなんかね、エネルギーを奪われる形になって、これ壁を突破するときにはあんまりいい考え方ではないわけです。だから、その逆の、いかに与える敵に やるか、粘り強くあるときも いかに与える愛でやるかっていうことが大事なわけですね。でじゃあどうやったら与える愛的に、そういうやれるかとなると、これはやっぱりいろんな切り口からのアイデアがいるわけですね。だから、まあ、説得を重ねる中にも新しい切り口の学びがあると、こういうアプローチをすればですね、相手の人もおお、またあそういうこともあるのかっていうことですね。これやっぱり知恵を与えてるわけです。だからいろんな切り口とか、あるいはサプライズをですね、いかにこう用意していくかっていうのが、こう与える愛的に、粘り強く説得するっていう時に必要なんですね。まあ、私の拙い例で言えば、プロモーションをかけて何か企画をオファーした後ですね、締め切りまでの間に1週間なら1週間メルマガを重ねていきますけれども、ここやっぱり粘り強くいろんな角度から説得をしているわけですね。で、この時一番注意しているのは、同じ切り口からただ進めるだけだとやっぱ奪い合い的になっちゃうんで、決してそうならないように工夫はしてるつもりなんですね。心は砕いてるつもりです。だから新たな観点をやっぱり出してきて、その押していく中にもちゃんと学びが入ってるようにする、そうするとまあそれを繰り返し読んでくれてる人もなんか得した気持ちになるじゃないですか。だからそういう形で、知恵をやっぱり込めていくっていう必要がありますよね。与える愛っていうのは、まあ逆に言うと与える知恵っていう面があるわけですから、だからそこにやっぱり考えるっていうことが必要になってくるわけなんです、ね、限界突破をして粘るときにも考える力って必要で、これはもうある種ね、壁が現れてるときに乗り越えようと思ってる中で新しい観点を思いつく必要があるわけですから、実際はね、アイデア力ともまあやっぱり切り離しては考えられません。やっぱアイデア必要なんですね。どっちかっていうと1分間将棋みたいに、ね、もう常に入ってる中で新しい切り口考え出すわけですから、ね、時間が無尽蔵にあるわけじゃなくて、明日メルマガ出すんだったらこの1日の間に何か考えつかなきゃいけないわけですけどね、でもまあこれはやったらやっただけ、だんだん力がついてくるし、アイデア力がついてくるし、ね、限界突破的なアイデア力がついてくるし、それはそれでやっぱりやりがいがあるし、でこちらが与える愛ができてるうちはこちらもモラルも下がらないし、相手の人のモラルも下がらないんで、ウィンウィンの関係になっていくんですね。まあ、だからそういうふうな形で与える愛をしながらで、やっぱ突破するまで頑張るのが基本ですね。やっぱここはやっぱ粘りが必要なんです。やっぱりどんなにいいなと思ってても、最後の一押しが入った段階で、やっぱりこう、買ってくださる、決意する人って多いですから、まあ早々とね、もう買いますって言ってくれる人もありがたいんですけど、やっぱり締め切りの最後のあたりに結構集中するわけですね。そうなると、そこまでめげずに粘ってたもの勝ちですよね。で、しかもその間で奪われ的になって相手に嫌がられたらもう元も子もありません。だから奪われ的に、サンタクロース的に、どんどん与えながら最終日にずっと盛り上げていくと、まあ、結構最後は最後で一つまた盛り上がりが出てくるわけです。だから突破するまで頑張るのは基本で、やっぱ多くの突破できない場合、もうちょっとやれば突破するのに、その一歩手前でやめてしまうケースが非常に多いわけですね。もうちょっと掘ったら石油の鉱脈に当たるのに、あるいは金の鉱脈に当たるのに、あと50センチのところで諦めて国に帰る人多かったらしいですよ。アメリカのゴールドラッシュの時も。で、あと引き継いでやった人が、いきなり最初の50センチで 金に当たったり、するっていうのがね、有名なアメリカンドリームの逸話でして、やっぱチャンスの国でも最後のところで限界突破できずに 諦めて帰っちゃう人と、最後もう一踏ん張りでついに鉱脈に当たる人に大きく分かれたわけですね。だからまあ繰り返しになって恐縮ですけど、限界突破してるときは突破するまで頑張るのが、ね、粘るのが基本で、その時は与えるアイデアということです。ということで、この限界突破するときあるべき考え方っていうのは、やっぱりこうリングに上がったらもう粘り強くあるべしということですね。もうダメかもしれないってこう思うとき、こういうときこそもう一踏ん張りすると活路が開けることが多いんです。これは本当に経験的に見てもそうで、本当にね、もうダメかもしれないっていう時がね、一番こう最後のもう一枚薄皮が破れる時なんですね。こっちもまあそういう胸つき八丁になってくるわけです。で、あ、ここに来たか、いよいよここから勝負だなって思うぐらいになる必要がある、もうダメかもしれないであっさり土俵割っちゃダメなんです。そこまで頑張ったんだから、ね、もうダメかもしれないっていうところまでぐーっと持ってくるのに、ここまで努力してきたわけですから、その最後のところはね、やっぱり乗り越えていく胸突き八丁をね、乗り越えて山の頂の向こう側に出ないといけないと思うんですね、まあその土壇場の、ね、粘り、土俵際の粘りはね、限界突破するために必須だと思います。はい、すいません。で、もう一つですね、この限界突破するときに必要なのは、やっぱりこう度胸ですね。勇気です。だから、ここぞという勝負どころでは、やっぱり最後は度胸なんですね。この度胸が足りなくて、勝ちを逃すことも結構多いわけなんです。それはどういうことかというとですね、なんかこう限界にあった時にうまくいかないことが起きて、ね、なんかダメージ受けるようなことがやっぱり出てくるとしましょうか。その時に返し技をすぐ打つべきなんですね、なんかこうね、攻め込まれたらそこで土俵を割るんじゃなくて返し技を打たないといけない、ね、それがまあ攻め込まれる場合もあれば、いろいろやってるんだけど全然無反応で、なんかね、がっかりするような時なんかもそうですけど、その時あっさりと土俵を割るんじゃなくて、そこで返し技をもう一回打つ必要があるんですけど、その返し技をすぐ打つ時に勇気がいりますね。やっぱりどうしてもね、見てしまうんですよ。まあボクシングに例えたら、相手にバチーンと一発打たれたら、そこでなんかね、見てしまう。すぐ返し技をね、カウンターで打つのが一番いいんですけど、そのチャンスの女神の前髪をつかみ損ねるっていうんですかね、どうしてもこう見ちゃって、で次のパンチを食らうみたいなことがあって、その見ずにすぐに返し技を打つときにやっぱ勇気はいりますね。だからグズグズしてたら相手が体勢を整えてくるので、まあ、別に敵がいる場合だけを想定してるわけじゃないんですけど、壁がある時って何かとね、戦ってるからそういう例えを出してるわけなんですけど、グズグズしてたらもう敵が体勢を整えちゃうので、もうそれこそ1分将棋で次の手を繰り出さないといけない。これで決断がいるわけですね、その時に、やっぱりね、度胸がもたもたしない。そして、すぐ次の結構大きな技を打っていく。で、打とうと思ったら打てるんだけど、度胸が足りないためにこう手がかじかんじゃって、なんかボールを置きに行くみたいな。なんかね、小さな小石しか投げれないというか、兵力の逐次投入をするというかですね。これ、負けるパターンなんです。相手が大技で来た時に、こっちも大技でやると怖いんで、小出しにやろうってする。これ負ける時のパターンなんですね。だからまあ、第二次世界大戦の日本軍の教訓が一番これなんですけど、もうその敵の方がドーンドーンとこう島 を一個取って日本の本土に迫ってくるときに、どっかに兵力をわーんと集中して、ね、もう朝鮮半島の方に残してる100万の軍勢も全部集めてきて、どっかでガーッとこう思いっきりやればよかったんでしょうけど、それぞれの島に小出しに兵を置いたので、もう兵力の逐次投入をしたので相手に一つずつ潰されて負けたっていうことがありますね。だからこの力を集めるときに結構度胸いるんですね。力を集めて、そして大きく出ていくときですね。またあのうまくいってるという勝負どころでもそうで、結構うまくいってるチャンスっていうときあるんですね。でその時度胸が足りないとまた見てしまうんですよ。なんかねもうちょっと見ようみたいな、無意味なことやっちゃって、そしてチャンスの女神が通り過ぎてもたもたしてると、このチャンスボールの入り口が閉じちゃうわけですね。だからやっぱりね、この度胸がいるんですね。これダイナマイト思考とも言うんですけど、ダイナマイトでこう爆発していくみたいな力がいる。これはやっぱ勇気ですね。胆力がいります。これがまあ限界突破するときの大事な心構えの二つ目ですね。粘り強さの次は度胸。で、それでももしこけたらですね、うまくいかなかったら、それはそれで、さっきも言ったように反省して教訓をつかんで立ち上がったらいいわけで。だからこういう、上昇思考とも言うんですけどね。だから敗北は敗北でまた最大のイノベーションの機会になりますから、そんなに恐れすぎなくていいです。むしろあっぱれな負け方する人って、次にね、大成功する可能性があるんで、そこそんなに怖がらなくていいですから。だからまあ、辛いことは辛いんですけどね。だけど、まあ失敗、明らかな失敗になった場合は反省して、教訓をつかんで立ち上がったらいい。ね、要するに、これまでの得意技が通用しなくて負けたわけですから、次、新たな得意技を開発することになりますよね。それはそれでまた新しい風が吹きますから、次の扉が開くんで、何度も言いますけど、失敗を恐れすぎてはいけない。これ限界突破の時大事ですね。あんまり負けることを恐れすぎるとやっぱ悲観的になってくるんで、とうとう突破できなくなるから、負ける時は負ける時だと。で、一回腹をくくって、やったらいいです。その時はまあその時で謙虚に他の成功者をもう一回研究し直して出直せばいいんで。だから、こまめに失敗してる人の方がむしろイノベーションが効いて限界突破力が強くなるという面もあるんで、こけた時はこけた時で、ね、もう対処はできるんだって一回腹をくくっておいたらですね、そのこともうあんまり限界突破してる最中にはもう考えない。大丈夫だよっていうぐらいで、前に進んでください。これは限界突破の時大事な考え方だと思います。それから、一回そういう、こう、胸突き八丁が終わればですね、また、限界突破のために、もう一つ、ね、別の角度から、一回後ろに、ゆっくりとした時間の中で、別の角度から戦略を練る手もあるわけで。それはまたもう一回、この未来の構想に戻るわけですけどね。そもそも自分のやりたいことはこれだったかなっていう未来のあるべきビジョン、こうなったらやっぱ嬉しいっていうのをもう一回しっかりと想像して、そのイメージしてですね、最初の一つ目の魔法の想像力に戻って、そこから次に突破するためにはどうしたらいいかっていうようなことを考えてもいいわけなんです。だからまあその時はね、想像力を駆使して、山の山頂から今麓にいる自分をね、ちょっとこうバーチャルに見下ろすような形で上から引っ張り上げるっていうやり方がまた別途ありますので、これは発展思考と言ってですね、これはこれで一つ、コンテンツになるぐらいの考え方なんで、これはトメデンドナビでももうそういうコンテンツリリースしてますし、今日はそこにそんなに深く入りません。ただ終わったら終わったでまたいろいろやる手はあるんだと いうことを安心していただいて、だからもう一回戻ってですね、今渦中にいるとき、今この胸突き八丁でうなり声が出ちゃうときですよね。なかなか突破できないなとね、203コーチなかなか突破できないなっていうときですよ。なかなか売れないなっていうとき、なかなか思ったようにね買ってくれないなっていうときがあったときに、やっぱこうね、与える愛で粘りながら、度胸も持ちながらですね、頑張っていくべき。で、この時、決して負ける側の考え方に陥ってはいけない。この時は少し巧妙思想的に、自分を励ましながらですね、自家発電しながら、とにかくやってのけると。で、こう、やって、手のけるっていうのをもう自分のこう習慣化するっていうのが一番いいんですね。もう私はもうやり始めたらやってのけますよというのをですね、まあ、強がりでなく小さなとこからこう実績を積み重ねていくとですね、3回もこういうのを突破すると自信、はっきりとした自信ができてきますから。で、もう私はとにかくやり始めたらもう最後までもうやってのける、そういうタイプの人間ですよっていう、こういうところに入ることを目指しましょう。これをもう癖にしてしまうというか、自分の傾向性にしてしまうべきですね。だから途中でなんか挫折するってことはもう私の場合、私の辞書にはないんですと。だからもうこの限界突破の考え方を、ね、限界突破力を駆使して、私はもうとにかくアイデアをね、成就させるまでやるんですよというふうな、一つのこう体制を作ってしまうっていうのがですね、最終的なおすすめですね。まあそういうことがこのアイデアを成就させる限界突破力の話になります。だから注意深く聞いていただくと、最初と二つ目のコンテンツとは結構波動が違ってるはずなんですね。最初の構想力のとこはもっとこうある意味ポワーンとして考えていいものだし、アイデアのとこはもっとこう頭をね絞るっていう形で頑張っていくんですけど、最後の限界突破力はまあ一言で言えば根性ですよね。その根性が与える愛の根性になってほしいっていう注釈はつきますけど、やっぱり根性、そういったもので最後乗り切っていく力を持ってることがですね、やっぱり自己実現のためには必要であると、それが今回の結論になります。参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。